そう思うかもしれません。これほど思い切った献金するんですから、ちょっと祭司さんもっとみんな聞こえる大きい声で言ってくださいと思う人もあったかもしれません。20章の1節の前の20章の45節からここと関連しているというふうにあえて読みましたけれども、イエス様は律法学者に気をつけなさいとおっしゃったわけですね。彼らは長い衣を着て歩くのをこの広場での敬礼や街道の定石や宴会の上座を喜び、見栄のために長い祈りをする。これみんな宗教的な敬虔さを装うことで、服装に関してわざと一番にですね、祈りの時間というのがあったんです。祈りの時間にわざと行ってですね、みんなの見てる前でですね、長い祈りをする。これが彼らの特徴でありました。やもめっていう言葉が出てまいりました。やもめたちの家を食い倒す。まあ、彼らは社会的に信用があったわけでありまして、ご主人が死んで、やもめになったその夫人に対して、弁護士みたいな感じでですね、そしてその財産の処理をこう彼らは請け負ったようでありまして、そしてやもめやみなしもに対するこの憐れみということがユダの社会では言われていたわけでありますけれども、彼は踏んだぶったわけですね、手数料を。それがやもめたちの家を食い倒しという言葉に表れている。でこの人たちはまさに信仰のリーダー、宗教的な人であると言われておりますけれども、社会的には。しかし彼らの信仰というのは神の前の信仰ではなくて、人を意識した人前の信仰だったということが分かります。皆さんこういう姿を見ますとね、私たちは信仰するの嫌になっちゃう。神様神様と言いながらですね、本当に人の欲の突っ張った感、欲の感を突っ張ったような生き方をしている、実際は実態があるというようなことを、私たちは信仰者、宗教者に言いますと、もうがっかりしちゃうんです。もうこの宗教は偽物だと思うんです。いや、その当時のユダヤの神殿宗教はかなりそういう部分があったんです。イエス様は彼らと激しくやり取りなさいました。イエス様からの招待を見破って偽善者たちよと、非常に強い言葉、鋭い言葉を言われたのであります。彼らは反発したんですね。イエス様はそのような言葉をかけながら、彼らが気づいて悔い改めて死の神に立ち返ることを願っていらっしゃったわけでありますが、しかし彼らはそうしませんでした。21章に出てくるこのお金持ちが、この先の律法学者と同種類の人間であります。見栄のために、教養のために、献金箱に献金入れて、その金額を皆に聞こえるように言ってもらって得意になっていることの金持ちたちに対して、イエス様はその心を痛めておられたわけであります。そしていいですか、弟子たちを呼び寄せて、弟子たちにもですね、そのような誘惑が、信仰に生きる者として誘惑が、そのことを知って、彼は後にリーダーになり、初代教会の指導者になりますけども、いろんな取り扱いをしなきゃいけない、献金の取り扱い方もしなきゃいけない、彼は初代教会において。その彼らに、彼らこの実例を通して捉えてですね、神様が喜ばれ、神様が評価され、神様が見られる献金、何であるかという献金の意味についてですね、この弟子たちに実物教訓としてここで教えてらっしゃるわけですよ。この病が誰よりも多く下げたっていうのはそうなんですよ。この金持ちたちは、あの人はあのように多くを下げて神様に対して素晴らしい犠牲を払っている経験で立派な人であるということを人から言ってもらうことを、それを心地よく思っていた人たち、喜びとしていた人たちです。あるいは多くの献金をしてですね、自分の評価を高めて満足しようとしていた彼らであります。自分はこれだけのことをやって、これだけのものを下げているのだと、自己満足を持って自己評価することを喜びとしていた人たちなんです。 そして他の人たちを批判し見下していた。それが彼らの姿であります。弟子たちが最も警戒しなければならない、これは姿なんです。繰り返しますが、この人たちは神の御前での信仰の表明である献金において神ではなく人の評価を、あるいは自己評価を得て満足しようとしていた輩であります。イエス様は彼らが偽りの添え物をしているという、まあ、一つは虚栄でありますが、もう一つの面もちゃんと見てらっしゃいますよ。それは彼らは有り余る中から捧げた。4節、これらの人たちはみんな有り余る中から献金を投げ入れたとイエス様は見てらっしゃる、見抜いてらっしゃる。まあ、実はですね、彼らはさらに多くのお金持ってたんですよ。相当の金持ちだった。そしてたくさんの献金をしましたけども、それ以上にさらに多くのお金を自分の懐に残しておいたんですね。一個に痛まないのであります。多くのものを残しておいて、残したものにおいて彼らはそのお金により頼んでいる人たちなんですよ。こういうところもちゃんとイエス様を見抜いてらっしゃるんですね。皆さん、私たちはこういうところを読みながら、ああそうだな、これは弟子たちを呼び寄せてそのことを解き明かしていらっしゃるわけでしてね、ああ私たちも主の弟子でありますが、私たちも大切な神の御前の極めて優れた信仰の行為である献金がしばしば偽善というもの、虚栄ともにすり替えられる誘惑があるんだということをですね、私たちは警戒しなければなりませんね。常に私たちはこのところを見ながら神様の前に探られる必要がありますよ。私とは関係ない、誰も言えない、私は金持ちじゃないから関係ない、そんなことありません。程度の問題、同じことなんです。ヤモメの献金を見ましょう。イエス様は一人のヤモメが来て、レプタ二つを献金するのをご覧になりました。みなしごとヤモメというのは当時よるべのない弱い者の代表でありました。ヤモメは夫を失うということで生きていく術を、生活手段を失ってしまった人たちなんです。新約聖書の初代教会では、下げ物の中からこれらの貧しいヤモメたちをたくさん支えていたことが書いてあるんですね。彼女は献金する余裕のない人であり、むしろ他人から支えてもらわなければ生きていけない人だったわけでありますけれども、そのような彼女が捧げたのがレプタ2つであります。レプタ2つというのはですね、レプタ銅貨、薄っぺらいという意味がある銅貨なんですけれども、これはですね、神殿に献金として下げることができる、定められている献金の最低額だったんです。最高額は定められてなかったと思いますけども、最低額は、神様に下げる最低額は当時のユダヤ教は定めておりました。どんなに貧しくてもそれ以下を神様の献金として下げることは許されていませんでした。そういう最低額というのは定められた。レプタ2つは今日で言うならば、例えばですね、この200円ほどかなということを思います。わかりません。まあそんなことかもしれません。いわばいつも毎日飲んでるこの宣伝でありますように、缶コーヒー1個飲む人がいますけど、宣伝つられて。100円の、あるいは120円の缶コーヒー1個分とですね、毎日飲んでる、ポケットマネーで飲んでるところのこの1個分と、神様の栄光を期す信仰行為の献金と同定額に見なすならば、それは神を癒しめ侮辱する献金になると見なされたのです。献金を崇高な行為であります。しかし、この女のレプタ2つ、これはギリギリの献金額でありましたけれども、イエス様が言われているように、これは彼女の生活費だったんですよ。しかも、全部だった。